ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片目具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
広報カニや市民行政一体型フェイスブックカニスキに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。カトメグさん、気づけば夏休みもあと数日で終わってしまいます。
本当ですね、
うん、9月にはもう新学期が始まっちゃいますよ。
早いですね、
はい、
9月は行事やイベントの多い月でもあります。楽しみですね、
はい、行事といえば第一日曜日には蟹市防災訓練が行われますよね。
はい、
広報蟹8月15日号の表紙で昨年の防災訓練の様子が掲載されていました。消火訓練の他にも炊き出し訓練や給水訓練など災害時を想定した大きな訓練が行われた地区もあったようです。
普段なかなかできない経験ですよね。
はい、
ただこの訓練はそれぞれの地域の状況に合わせて実施されるので各地区ごとに少しずつ訓練内容が異なります。自分たちの地域ではどんな訓練が行われるのか事前に確かめておいてくださいね。
当日は防災行政無線による訓練の放送の他にケーブルテレビカニや今お聞きの FM ララでも災害時を想定した緊急放送が行われます。災害時の情報収集はとても大切なので訓練の際にはぜひご活用ください。
蟹市防災訓練は9月4日日曜日の午前8時から実施します。ご家族揃って訓練にご参加ください。先ほど災害時の情報収集の大切さについてあかりさんが触れていましたが、
はい、
他にも防災情報を収集する方法があるのをご存知ですか？
はい、広報課に8月1日号に防災情報を収集するための方法について掲載されていましたよね。
はい、
そこで防災情報収集パンフレットが紹介されていました。
そうですね、
はい、
広報課に5月15日号の折り込みで配布したものです。
防災情報収集サービスが一覧になっていて必要な情報をどこに問い合わせたら手に入れることができるのかが一目でわかるようになっています。
今日はそのパンフレットを持ってきました。
はい、表面には日頃から使っている身近なテレビや携帯電話、スマートフォンなどから防災情報や気象情報の集め方が紹介されていますね。
はい、
私のおすすめはすぐメールカニに登録するのがおすすめだと思っています。日々さまざまな情報がすぐ入るのでおすすめです。
自分で欲しい情報を選んでその情報だけメールが来るように設定できるんですよね。
そうです、そうです。そして裏面にはインターネットで利用できる主な防災気象情報などが分かりやすく表で載っています。
はい、気象庁や国交省など国が出している正確な情報が分かるようになっているのでぜひ確認してみてください。
はい、
防災訓練の際には内容を再確認して不定内の分かりやすい場所に貼るなどして活用してくださいね。
その他に防災情報の収集方法の一つとして市のホームページから防災カメラの画像を見ることもできます。市内の道路や河川の状態がほぼリアルタイムで更新されています。大雨や洪水警報が出た際にご活用ください。
防災カメラはホームページのトップ画面の左上端防災緊急情報の項目に含まれています。雨量や危険度を確認できる地図も合わせて確認することができますよ。
鉄道や主要道路も示してあるので分かりやすいですね。
はい、自分の身は自分で守るということをいつも頭に入れて備えておくことが大切です。災害時には慌てず騒がず正確な情報を確認しながら身の安全を確保してください。次も防災訓練の話題から各地域で活躍する防災リーダーについてご紹介します。
防災リーダーとはどのような人のことですか？
はい、市は平成24年度から防災リーダー養成講座という講座を開催していて、その講座の受講者が防災リーダーとして各地域で活動しています、うん、地域の防災活動で活躍することはもちろん、災害時には救援救護活動を行うという役割を持っています。講座では防災に関する幅広い知識を身につけ、防災士の資格を取得します。
そうなんですね。
はい、
これまでに何人くらいの方が受講していらっしゃるんでしょうか？
はい、約130人の方が受講し、防災士として登録しています、またそれぞれが地域や職場で防災のために活動していらっしゃることはもちろん、蟹市防災の会という自主組織で活動している方もたくさん見えます、
個人で活動することは大切ですが、組織として活動することで活動の幅や内容がぐんと広がりそうですね。
はい、蟹市防災の会は防災士としての知識を生かして、防災に関する研修や市民への防災意識の普及啓発などを行っています。
さまざまな場所で啓発活動をしていらっしゃるんですね。
はい、
保育園や幼稚園では紙芝居で伝えたり、公民館などで市民を対象にして開く場合は講話で伝えていたりと、どんな人に伝えるのかで伝え方を工夫してくださっているのが嬉しいです。
市民に防災の啓発活動をするために、どんな場所にでも出かけてたくさん工夫しながら活動してくださっている防災の会の方々に、これからも活躍していただきたいですね。
はい、このような防災士の方がいるということは、日々の私たちの生活に安心感を与えてくれますね。
はい、でも防災啓発活動で呼びかけているように、緊急時に頼りになるのは自分たち自身による備えです。防災イベントや防災訓練の時だけでなく、日頃から防災について考えておくことで、いざという時に備えてくださいね。
自分でできる防災への取り組みということで、皆さんにお知らせしたい新しい事業があります。広報課に8月15日号に掲載されていた木造住宅耐震診断事業についてです。
はい、9月1日木曜日から申し込み開始となる木造住宅簡易耐震診断事業ですね。
はい、図面をもとに実施する簡易な無料診断ということで注目しています。今までの診断事業とはどのような点で違うのでしょうか？
はい、対象となる木造住宅の着工年度が大きく違う点として挙げられます。すでに実施している耐震診断事業は、昭和56年5月31日以前に着工された建物が対象ですが、今回の簡易耐震診断は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された建物が対象となっています。
比較的新しい建物も含まれるということですね。
はい、
家の耐震強度が不安だけどお金をかけてまで調べるのはちょっとと、今まで診断をためらってきた人には嬉しいですね。
そうですね、あくまでも簡易的な診断にはなりますが、診断結果の報告書をお渡ししますので、今後の対策の参考にしていただきたいと思います。
市内にある建物の所有者が対象となります。定員もなく無料で受けられる耐震診断ですので、この機会に申し込んでみてはいかがでしょうか？
建築確認申請書または完成図面が必要となります。建物の構造や面積など細かな条件もあるため、詳しくは建築指導課にお問い合わせください。
いつでも受けられると思うと、いつまで経っても動けないことが多いと思います。防災への意識が高まっている今だからこそ受けてみてほしいです。
次は私たちの生活を守ってくれる消防団に関する話題です。8月7日日曜日に金山消防団が小型ポンプの部門で県の消防総合大会に出場しました。総合大会とは、消防団の皆さんがポンプ車の操作や消火用ホースを使った放水などの動きの正確さや速さなどを競うもので、小型ポンプの部門はポンプ車の代わりに持ち運びのできる小型のポンプを使い放水するという点が異なります。
確か Facebook で紹介されていましたよね。
はい、
多治見市で行われたそうで、と ても暑かったみたいですね。
はい、私もカメラマンで参加したんですが、もう本当に日本一の暑さを記録した街ということだけあって、立ってるだけで汗が止まりませんでした。
そうですよね。そんな暑さにも負けず懸命にホースをつなげたり放水したりする姿はとってもかっこいいですよ。
そうですよね、うん、
地域のために日々訓練に励んでいる消防団の皆さん、これからも頑張ってください。また新たな担い手として新規の消防団員も募集中です。家族や地域のために働く一人としてぜひ入団をご検討ください。最後は蟹市で開催される大イベントのお知らせです。
はい、
広報課に8月15日号に織り込まれていた山城に関する一連のイベントがとっても気になります。
山城に行こう in 蟹2016ですね。
はい、
蟹市の山城を大々的に PR するためのイベントで今年初めて開催します。今日はパンフレットを持ってきました。
はい、
じゃーん、
わーお、あれ、表紙を見るとミッション1からミッション4までありますね。
はい、まずミッション1は偵察、
うん、
2は宴、
うん、
3つ目は城攻め、
城攻め、
そして4番目に表情とありますが、
表情わからないですね。
読みただけじゃわからないですね。
はい、開いてみましょうパンフレット。
はい、
じゃじゃーん、おー、
まずミッション1は、
はい、
偵察ということでしたが、
はい、
今城跡と大森城跡、そして美濃金山城跡を見学できるコースになってますね。
おー、いいですね。それぞれの城跡の魅力を語ってくれるそうです。わお、
城跡の専門家の方が来てくださって現地で解説してくださるみたいですね。
はい、参加費は500円となっていますね。ミッションには宴、各国の城の様子や周辺の地形などを酒を酌み交わしながら情報収集せよと書いてあります。
ワクワクしますね。
はい、お酒を酌み交わすってどういうことかな。うんうんうん、
美味しい食べ物や飲み物を味わいながら城好きが集まって楽しくトークをするらしいですよ。
おー、参加費は4000円で洋食ビュッフェフリードリンク付きとなっていますね。
いいですね。こちらは現在申し込み受付中です。そしてミッション3は、
はい、春風亭昇太師匠に続けくくり城を戦略せよと書いてあります。
城攻めですね。まさに
そうですね。城好き親父3人組とくくり城を散策するそうです。
地域の人たちが城を守って参加者には足軽目線で攻めてもらうということですが、
お、
想像が膨らみますね。
楽しそうですね。
はい、
そしてミッション4は表情です。どんなことをするんでしょう。
内容に今年も落語界の城郭研究家春風亭昇太師匠を迎え、城好き親父3人が蟹市の城跡の魅力を語るとありますね。
参加費は無料となっているので多くの方にご参加いただきたいです。
はい、会場も花フェスタということで、はい、たくさん入ることができますのでぜひ来てくださいね。山城に行こうのイベントは10月8日土曜日、9日日曜日の両日開催します。それぞれのイベントで定員や参加費も異なりますので詳しくはチラシをご確認ください。
このイベントで蟹市の山城を全国に PR できます。リスナーの皆さんもぜひイベントにご参加ください。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
はい、今回は防災に関する話題を中心にお届けしました。ということで最後は災害時の非常食について、塚本家の備えについて聞いてみたいと思います。
はい、我が家は普段からラーメン、スパゲッティ、水が置いてあります。カセットコンロがあるのでお湯も沸かせるんですよ。しかももしカセットコンロが使えなくなったら庭の木を切って煮炊きに使うと母は言っています。
サバイバルですね。
もうそのくらいの気持ちでやっていくんだと思います。カトメグさんのお家はどうなっていますか。
はい、 我が家は比較的賞味期限の長いものをたくさん購入しておきます、うん、例えば乾物なんかを購入しておいて、
はい、
期限が来る前にまた普通の食事で使っていくっていう形で補充しています。
いいですね。乾物ってどういうものですかね。
例えばひじきやわかめなどは乾燥しているので、
はい、
ポリ袋に入れて水を加えてふやかしておくだけですぐ使えるので、災害時も水がないと少ない時に役立ちますよ。
はい、便利ですね。
はい、
普段から備えておくっていうのは大事なんですね。
そうですね。
皆さんもいざという時のために今から非常食を備えておいてくださいね。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。ハドメグさん、用意はいいですか。
はい、
せーの。それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。